ジオもっこもこパレード。
はい、皆様明けましておめでとうございます。ともきんです。まあ明けましておめでとうございます言いましたけども、今1月12日の夜の7時半でございます。もうね、1月12日で明けましておめでとうもないんですが、まあ一応ね、念のために年の初めの僕のドラプロの番やったんでね、一応ご挨拶をさせていただきましたが、実はね、ちょっと聞いてくださいよ。ほんまはね、僕先週、1月の一番最初7日かの配信は僕がお話ししてお届けしようと思ってたんです。その時にちょっとね、怒ってることがあったんで、それをちょっとね、こうアピールさせてくれと思ってたんですけども、先週ドルフィンのやつ流れたでしょ。聞いていただいた方はご存知だと思いますけども、ドルフィンがね、いつもなんですけど送りつけなんですよ。ドルフィンって LINE でね、音声データ送ってくるんですよ。ピョって今度の分です、お願いしますって。もうね、僕取る気満々やったんですよ。だからもう先週はもう2本流したろかなって思ったんですけども、まあドルフィンがね、なんかもう入ってきたからもうええわと思ってドルフィンのやつだけ流したと、そういうことですよ。なので、ちょっと1週間経っちゃったんで、僕のこの怒りもね、若干こう紛れてる部分はあるんですが、今日はちょっとその怒りの話をしたいなと思います。実はツイッターでね、他にもちょっとお題をいただいてたんですけども、ちょっとそれはまたちょっと後に回させていただいて、僕が今ね、もうこうもやもや怒ってることをお話ししたいなと思います。あ、プロレスの話です、一応ね。はい。プロレスの話をしたいなと思います。何を怒ってるかと言いますと、全日本プロレスなんですよ。去年の年末から、大日本プロレスのアブドラ小林、アブコがね、参戦してたじゃないですか。で、まあ、ちょいちょい参戦してて、いろいろこう、ベルトにも絡んだりしてたんですけど、今年の1月2日、正月の三冠戦が、ジェイクリー VS、アブドラ小林ということで組まれてったのをご存知でしょうか。まあ正直ね、すごい唐突感があるカードで、まさかその大日本プロレスの、まあ、エース、まあエースやね、アブコはね、エースですよ。が、三冠取るとは思えないじゃないですか。ぶっちゃけ言うとね。ほいでも、やっぱそのアブコが三冠戦に挑戦できる、挑戦したっていう実績を作るっていうのはすごいことやと思って、まあ、唐突感はあったんですけども、これはすごいなと思ったんです。全日本プロレスがすごい大英断やなと思いましたし、で、アブコが三冠挑戦することで、やっぱり喜んだ人もたくさんいたと思うんですよね。なんか大仁田とかもコメント出してましたよね。そのインディーの星やみたいな感じでね。まあ、もう、大仁田はもうええなと思うんですけど。いや、でも確かにそうなんですよ。いくらどんだけ唐突やとしても、例えば代打の代打やったとしても、やっぱりその大日本プロレスの人が三冠に挑戦するっていうのはすごいことやと思うんですよね。やっぱそれぐらい三冠ってやっぱり何ていうか重みがあると思うんです。僕ら特にその古い昭和のプロレス村の人はそう思ってしまうわけですよ。やっぱり古くはね、スタン・ハンセンとかね、テリー・ゴディとかね、スティーブ・ウィリアムス、ジャンボ・スルタ、あの辺りが巻いてきたわけじゃないですか。あの三冠にアブコが挑戦するってすごいでしょ。なんかそのそれこそね、古いファンの人は三冠の価値が下がったみたいなことを言う人もいるんですけど、僕は逆でね、三冠のその懐の広さをすごい感じたんですよね。すごいなと。でもね、でもですよ、年末、ジェイク・リーが怪我をしてしまいまして、まあ、三冠戦ができなくなったと。で、まあ、三冠返上しますということになって、1月2日の三冠戦が流れちゃったんですよね。 まあね、怪我はつきもんなんで、怪我した人を責めることは絶対できないです。もちろんその体調整えるのもプロの仕事やから、そこは反省してほしいけど、しゃあないじゃないですか。それはね。だからアブコちょっと残念やなと思ってたんですが、次に、全日本プロレスが出してきたのが、今度1月23日に、三冠戦、その三冠の王者の、決定トーナメントをすると、その発表をしたんですよ。で、そこに4人のトーナメントをするんですけども、出てきたのが、諏訪間、宮原、芦野、本田という4人。まあ、2-2でね、AB ブロック分かれて勝っていて、まあ、2試合勝ち抜いて、三冠チャンピオンに認定されると。まあ、そういうちっちゃなトーナメントなんですけど、おいおいおいと、アブコどこ行ったんやと。なるでしょ？なりますよね。だって、アブコ、挑戦者、やったじゃないですか。1月2日の時点でナンバーワンコンテンターやったんですよね。なんかその僕よう分からへんけど、ゴルフとかやったら1位タイ、トップタイみたいな感じでしょ。その人がまあ言うたら負けたわけじゃなく、三冠戦が あったのにチャンピオンのせいでなくなって流れて、で決定トーナメントがあるのにそこに名前がないっておかしくないですか。もうツイッターでね、それ見た時にね、と思ったんですよ。もちろんまあいろんな事情はあると思います。それこそね、大日本プロレスのツアーの事情もあるかもしれませんし、アブコも今お店やってはるからね、お店の都合もあるんでしょう。それにまあもっともっと言うと、1月2日までのアブコとの契約やったんかもしれません。ほいでもね、なんかもうちょっとこう丁寧な説明があった方が良かったんじゃないかなってほんまに思うんですよね。なのでやっぱ同じこと思ってる人多かったみたいで、この件に関しては結構荒れたというか、コメントをいっぱい見かけました。まあ、僕も書いたんですけど、ちょっとアブコ置いてけぼり、っていうのがなんかもうなかったことになっててね、ちょっとあんまりにもかわいそうやなと思ったんですよ。で面白いことに、そうやって書いてるアブコがのけもんにされてるか、なかったもんにされてるとかね、そういうのを書けば書くほどアブコがね、それを必ずこうリツイートしてるんですよね。ポチポチと。自分はコメント出さへんけど、だからアブコ的にも悔しかったんやろうなと思うんです。まあそら事情がね、ビジネスやからね、あると思うんですけど、やっぱりねちょっともったいなかったなと思うんですよ。例えばその三冠決定トーナメントで勝った人とアブコがやって、で三冠チャンピオンを認定しますみたいな流れとかね、そのトーナメント出れへんやったら、そんなんでもやってくれれば全然納得できるんですよ。とかさっき言ったみたいに、スケジュールの都合でアブコはちょっとこの回のトーナメントには出れないんですけども、このトーナメント終わってから必ずどっかで挑戦してもらいますんで、みたいなコメントがあるとかね、なんかそういうのがあれば僕らも納得できるんですけども、全然ないでしょ。だからその唐突なマッチメイクっていうのももちろんへってなるんですけども、こういうその唐突なマッチメイク外しっていうのもなんかへってなりません？なんかね、ちょっと全日本少しずつ良くなってる感じするじゃないですか。なんか田尻とかスペルクレイジーとかね、面白い人いっぱい来てるし、この間もあれですよね、ストロングハウスとかも出てましたよね。なんか少しずつ面白くなってきてるなと思ってるのに、なんかすげえもったいないなと思って、ちょっと怒ってたわけなんですよ。そうこうしてるとこの 2-3日、8、9、10、11ぐらいかな、で全日本プロレスで結構またコロナの感染が増えてますよね。別にバチが当たったとかそんなことは思わないんですけども、あらあらかわいそうと思いながらも、ちょっとだけね、もう反省し、あとちょっとだけ思ってる僕です。これがちょっと一つ怒ってること。皆さんどう思われます？アブコかわいそうじゃないですか。まあ何かな、その試合が流れただけでね、もしかしたら全日本プロレスからギャラは発生されてるんかもしれないんですよ。でもそういう問題じゃないと思うんですよね。やっぱ全日本プロレスのマットに上がる、ね、三冠戦に挑戦するっていうのはレスラーやったら誰しもやりたいことやと思うんですよね。そこの舞台をね、やっぱりなんかもっぺんチャンスあげてほしいな、どっかで。なんかちょっとね、もったいないなって 思います。でもっと言ったら大日本プロレスは今ストロング BJ の方でも結構いい選手いっぱいいるじゃないですか。だからまあ九州合併とかじゃなくていいんで、そういう風なあの三冠戦とかねいうところにもっともっとこう出してあげるような道をアブコが作っていけたらね、すごいいいなと思うんですよ。まあ大日本は大日本でしっかりやるんですよ。でもたまにこう交流みたいな感じでねやれればよかったのになと思います。まあ今回の件で一つ貸しができたわけで、逆にね仲良くなってくれたらいいなとは思ってるわけなんですが、はい、ちょっとそれが一つもう一個あるんですよ。もう一個はね、1月3日、スターダムが興行やってて、たまたまあの日って YouTube で、全部流してたんですよね。僕それでじっくり見てたんですけども、あれですよ、ジュリアが連れてきてたあの怪覆面、あの怖い顔のね覆面の人が一体誰なんだろうなと、ドキドキしながら見とったわけです。ほんならこう入場してきたら案外こうあっさりあの覆面取ったんでね、びっくりしたんですけども、まあ当初の予想ではやっぱりそのアイスリボンとかアクトレスとかあの辺からあの抜けてくる割と大物の人なんかなという予想がされていたんですが、まあ蓋を開けると、あの元アイスリボンのテクラと東京女子の未来、この2人が参戦したということになりました。まあどっちもね、あのキャラクター立ってて面白かったなと思います。特にテクラはやっぱ外人さんなんで、ああいうその華やかな、あのどんなベルモント、どんなベル、え、何だっけ、どんなベルモントあそこのチームにはすごい合ってるような気がするんですよね。だからとってもいい選択やったと思います。まあ未来の方がもともとちょっとぽっちゃりしてる感じの選手やったんですけども、この半年ぐらいですごい絞ってきた感じがしてていいですよね。あそこに入ったらやっぱりそれぐらいシェイプせなあかんのかなっていうのがあって、あのこれからすごい楽しみやし、早速あのもう首里のベルトに挑戦するみたいなことを言ってたじゃないですか。ユニットの中でもそういうことをしていくんだなというのがあって、あのとってもいいことやと思うんですが、これもまたさっきと一緒で、まあ、怒ってるというか、やっぱスターダムって今大きな団体になっちゃってるんで、なんかなんていうかな、アンチみたいなのがやっぱりいるんですよね、一定数。なんかこの1月3日のスターダム終わってすぐとかに、エグゼクティブプロデューサーの、ロッシーのツイッターに結構いろんな人がこう書き込みをしてるんですよ。あのテクラと未来をねまた引き抜いたとかね、書いてるんですけど、いやそうじゃないでしょう。一応彼女たちはちゃんと、まあテクラは若干11月に突然ね辞めちゃったっていうのも、まあ突然ではありますけど11月に辞めてますしね、未来なんか8月末でしょ、だから円満対談なわけなんですよ。それをうまいこと、まあどっちが順番か分かんないですよ、つばつけて拾ったというわけなんで、別に悪いことしてるわけじゃないと思うんですよね。でやっぱりスターダム今大きな大会バンバン打てるし、いい選手バンバン集まるし、もちろんお金も稼げるでしょうけど、逆に言ったら自分もしんどいわけで、だからそういうところでやっていく覚悟を持った選手が集まるっていうのは悪いことじゃないんですよね。だからそれをね、全部が全部その引き抜きだとかなんだかとかね、やっぱそういう表現するっていうのはちょっと他と違いちゃうかなって思ったりもします。確かにあのジュリアとかが入った時はそういうのありましたよ。あのちょっとやり方がねまずかったですよね。あの時は北谷さんもね、あのそういう昭和のやり方はやめてくださいみたいなこと言ってありましたけども、やっぱりああいうのも反省して、あのあんま露骨なこと今してないじゃないですか。でこの間もアクトレスの新しい人また来てましたよね。あの人たちがまあどんだけ頑張れるか分かんないけども、とりあえず参加したいリングになってきてるっていうのが、それがまた素晴らしい求心力があるってことやと思うんで、何も全てそのお金とかで引き抜いてるわけではないと思うんですよね。僕野球はまあ詳しくないんですけど、あの巨人とかがすぐあの FA とかで A 選手抜くじゃないですか。でもあれかって別に引き抜きしてるわけじゃないでしょ、ルール上でちゃんとやってるわけじゃないですか。 FA 宣言するから巨人に行きませんかって言ったりとか、そういうことやってるでしょ。突然シーズン途中で、まあ移籍はありましたけどね、去年もなんか揉めてましたよね。あのそんなんあるけど、基本的にはルールにのっとってやってるはずなんですよ。どうしても強いところってアンチというか、あの叩く人が出ますよね。まあ仕方がない有名勢なのかもしれないんですけど、ちょっと と何でもかんでもそう言っちゃうのは危険かなと思ったりもします。僕はまだちょっとお見かけしたことないんですけど、もしかしたら新日本プロレスにもそういうアンチみたいな人もいるのかもしれないですね。だって今新日本プロレスでメインどころってやっぱその外から来た人が結構多いじゃないですか。まあ高木慎吾にしても岡田和親なんかはちょっと違うかもしれないんですけども、それでも生え抜きかって言ったらそうじゃないでしょ。だからあとまあ高はあれかな、太一とか、デスペとかあの辺もね外からの選手ですし、武士とかもそうですよね。だからまあそんなん言い出すとそのなんやろな、引き抜きじゃなんじゃって言うと本当キリがないでしょ。さっき出てきたあの全日本プロレスなんか言ってみたら、もともといる人なんかもうフッチーしかいないじゃないですか。ね。だからまあ団体っていうのはやっぱ形がどんどんどんどん変わっていくもんやし、それによってそのいいものを提供するっていうのが多分団体の仕事やと思うので、まあね、その団体への愛っていうのがあるからこそ叩く人もいると思うんですけども、ちょっとそこにこだわりすぎると、ちょっと窮屈なんちゃうかなって思ったりもします。まあ、と言いつつ、WWE がね、今えらいことになってるじゃないですか。バンバンバンバンこう人が辞めていってる、まあ、辞めさせてるのかなっていうのがあるみたいですね。リストラっぽいですよね。で、僕 AEW 見てないんですけど、 AEW の、カードとか見てると、この間まで WWE やってた人たちばっかりが集まってるんですよね。なんじゃこれはってことになってて、僕はさっきの人の逆でやっぱ WWE とか NXT がすごい好きやったから、箱推しなんですよ。そこの選手が外に行くのはやっぱ悲しいなって思うし、できたらそのまま一軍に上がって活躍してほしいなって思うんです。だから AEW はアンチではないけど、なんかもうそんなんせんでもいいのになってちょっと思ったりもしてるんですよ。まあこれアンチか。ツイッターに AEW の社長がおったら、もしかしたら文句書いてるかもしれないですね。せえへんけど、まあでもなんやろな、そうやって選手っていうのは、まあ雇用形態は分かんないですけども、自分がやっぱり一番というか、自分が輝ける場所を探してやるのがプロレスやし、プロレスラーやと思うので、いろんなところに渡っていくっていうのは多分当然のことやと思うんですよね。昔に比べると、まあ一般社会でもそうですよね。雇用の形態がどんどん変わってきてるのと一緒で、やっぱりその働き方はどんどん変わっていっています。自分のことを評価してくれる場所で働くっていうのが多分一番いいことやと思うので、まあルールをね、破るっていうのは絶対ダメやと思うんですけども、今回のテクラとか未来みたいに自分で選んでスターダムに行くっていうのは、まあ悪いことじゃないんじゃないかなと思います。もちろん、そこでどんだけ頑張れるかは本人次第やしね。今正直スターダムしんどいっすよ。先週も多分30とかいるでしょ。ユニットかって何個ある？ 4 つか5つぐらいあって、もうね、まあ、バランス確かに悪い部分はあるけど、まあどっかのユニットに所属せえへんかったら、ストーリー上なかなかね上に出てこれへんし、当然ベルトにも絡めへんし、でキャラが立ってないとストーリーね組んでもらえないですからね。ようやくレディーシーとかクイーンズクエストに入らせてもらってストーリーに絡めるかなっていう感じですけど、やっぱ主張しないとなかなかそこは難しいんでね。やっぱりいい団体ではありますが、なかなかこう狭きもんではあります。それはもう新日本プロレスでも、まあ一番多かった時の WWE なんかもそうですよね。大きな団体っていうのはそういう風な切磋琢磨っていうのがどうしてもありますからね。だからあかん子はどんどんどんどん落ちていきますし、逆にいい子はどんどん上げられるし、外からいい子を引っ張ってくるというか、まあ集めてくるという形にどうしてもなっちゃうんでしょうね。だからまあ何回も言いますけども、その引き抜きって言っちゃうと本当に何もできなくなります。レスラーってやっぱりね、いいところ目指してやってると思うんで、なんちゅうかな、アングルでね叩くのは全然いいと思うんですけども、なんかそればっかりしちゃうとちょっと窮屈になると思うんで、なんか見てて悲しいなと思った次第。まあ後半の方は怒り半分、うーんって思った分半分なんですけど、皆さんどう思われましたでしょうか。トモキン怒りの主張、正月早々申し訳なかったですけども、いや三冠戦の方は本当にね、ちょっとどうかと思いますよ。なんとかしてほしいなと思いますよ。なんかまあ なんていうかな、その自分のところのね、全日本の団体の中だけの話やったら、また順番どっかで回すからで済むんでしょうけど、他の団体からね、参戦してる人が、あの自分がもし参戦した時にまたあんな扱いされるんかなって思ってみないかなって心配なんです。もちろん中ではちゃんと話できてるんでしょうけどね。そういうのがもう少しお客さんに対してもきっちり説明できたらよかったのにな、ちょっともったいなかったなと、はい、思った次第でございます。はい、青年の主張でございました。はいというわけで、今日は水曜日に、撮っておりますので、ドルフィンがこれから明日とかね送ってきてもそれは無視して、僕はこれを、14日の金曜日に配信させていただきます。多分14日の朝9時にこれをお届けできてると思います。もしこれが届いてなかったらドルフィンから何かしらのご了承があったと思っていただければと思います。はい、てなわけで、今年もあのゆるゆるとやっていきたいなとは思っておりますので、長らくのご愛顧、よろしくお願いいたします。プロレスね、見に行きたいんですよ。個人的にはね、あの大阪プロレスがね動き出したでしょう。あれちょっと楽しみで、あのダラプロにも来てもらったことがあるビリーゲンキッドがあのいてるので、彼に連絡をすればチケット取りやすいかなってちょっと思ったりもしてるので、何かしらあの関わりを持ってね、あの大阪プロレスをちょっと追っかけようかなと、個人的に思ったりもしています。YouTube 今毎日ね大阪プロレス更新してるんですよ。参戦選手がどんどんどんどん出てるんで、あれも結構楽しいなと思って見てるんで、ぜひ、新日本とか、他のスターダムとか、しか見てない方もぜひ大阪プロレスも見ていただければなと思っています。はい、てなわけで、新年一発目ともきんの配信でございました。また来週はドルフィンになるかと思いますが、よろしくお願いします。ほなまた、おやすみなさい。
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。